それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは最初にですね、また動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は使徒信条についてです。使徒信条は2世紀頃の古ローマ信条に基づいています。いろいろな教えが入ってきたため、神様に対する信仰告白として最も古くから使徒信条を告白しています。もちろん私たちの主の十字架クリスチャンセンターも聖書66巻を曖昧にない神の言葉と信じ、使徒信条の全てを信じています。ちなみに信条という言葉はラテン語のクレド、私は信じるに由来し、信仰告白を意味します。それでは使徒信条です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちによりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死せる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今日のテーマは感謝です。今回は具体的に感謝を通して教会でどのようなことが起こったのかお話ししたいと思います。1988年頃のことです。当時私たちの教会では日曜ごとに礼拝場所をお借りしていましたが、ある時いつも礼拝で使っている場所が使えなくなるという問題が起こりました。その上、いつもの場所を借りられない時は決まって借りている他の場所がありましたが、その代わりの場所さえも借りられなくなってしまったのです。私たちは追い詰められて、日曜の夜の集会で講壇の前で全員でひざまずき、次の日曜の礼拝場所がないことに関してお祈りしました。この問題が許されたことを感謝し、再来週の礼拝場所が決まってないことを感謝し、この問題の後ろに神様の大きな計画があることを感謝しました。すると4日後の木曜に奇跡が起こりました。500人入るところ、300人入るところ、200人入るところと、よりどりみどりの会場が開かれたのです。もちろん一番大きな場所を選びました。そして入ってみると、なんとそこは2200人入る会場でした。おそらく日本のプロテスタント教会最大の場所が与えられたのです。しかも1年間占有することができました。礼拝する場所がなくなってしまい、青空礼拝になってしまうところからの大逆転です。
機械のコンディションが悪くてうまく見れませんでしたけれど、感謝することを通してね、いろいろな奇跡が起きてくるということをね、ぜひ覚えて、どんどん感謝していただきたいと思います。それから礼拝でですね、賛美の曲もどんどん新しい曲が歌われてるんですね。で、今日もほとんどの曲が、3週の新しい歌を歌いました。で、賛美の働きがね、いろいろな形で大きく進んできています。で、賛美隊もね、いろいろなところへ出ていって知名度が高くなってますし、それから、賛美にはね、神様が言われたように賛美にはこの神の手があるんですね。ですから、神様がその働きをなしてくださるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その賛美に神の手があるので、賛美を通してね、いろんな方々に神様が触れてくださるということを私たちは見てきているわけですね。 例えばこの前自殺しようとしている人が賛美を聞いて自殺を思いとどまったり、そしてまた賛美を通してね、救いの技が表されたり、いろんなことが起きてきています。で、神様はね、その賛美に大きな計画を持っているということをさらに覚えて祈っておいていただきたいと思います。で、今日はアンテオケ教会の方ではですね、中野でセプテンバーコンサートという形でね、午後ずっと時間をとって路上ライブって言いますかね、セプテンバーコンサートをやるんですね。で、セプテンバーコンサートっていうのは何かっていうと、実はニューヨークで始まったんですけれど、911事件がありましたよね、同時多発テロで、その悲しみをね、歌を持って全世界に広げていこうっていうことでね、それで、全世界でいろんなところでセプテンバーコンサートを、それを思い起こすとともに再びそういう事件が起きないようにということでね、始めたんですね。で、ニューヨークでやり始めて、そして、日本でもね、いくつかのグループがそれに同意してやり始めたわけですね。で、我々がちょうどアメリカにいる時だったんですけれど、で、うちらの賛美グループにね、誰かやりませんかって言ったら、それに応答した、グループがいてですね、確かエウカリだったんですね。で、日本でもやり始めたんですね。で、生野真世さんとの関わりが開かれて、そして今回また今度ね、独自でセプテンバーコンサートっていう形で、そして、できるようになったんですね。だからそれを通してもね、中野のちょうど駅前のところで人がたくさん通るところなのでね、いろんな方々に神様は触れてくださると思います。ですからぜひですね、お祈りしておいていただきたいとともに、またその賛美に関してね、神様がさらに大きく働きを進めようとしているということをぜひ捉えておいてください。で、町田教会でもね、当然施設へ出ていきますし、また路上ライブもしますし、それからまた神様がですね、また新しいことを示されたんですね。で、それをやっていくことにしました。で、インターネットを用いろっていうこととね、賛美っていうことを語られているので、賛美のね、今までの素晴らしい曲をインターネットを通して紹介していこうっていうことをね、それも一つの手段だっていうことでね、で、ゴスペルステーションという形でインターネットラジオのようなものをすることにしました。もちろんインターネットラジオっていうのは今まであちこちでやってますけれど、やはりその人々にね、触れる情報をいろんなところに提供していくっていうのはね、重要ですし、そしてまた神様が示されたことなので、やっていきたいと願ってます。で、10月ぐらいから始まる予定になってますけれど、今は調査中でね、で、慣れてきたらどんどん上げていけると思います。ですから、ぜひご協力していただきたいと思います。それとともにですね、今週は23日に杉戸で集会が持たれます。で、杉戸の集会も神様が特別な意味合いを持ってね、やろうとしておられます。ですから、ぜひお祈りください。で、ずっと前からね、言われてたんですけれど、ちょうど美香さんのお姉さんが、イエス様を信じるときにね、告白の祈りをしているときに、稲妻があって、そしてまた雷鳴があって、そして、その告白の祈りが終わった後ね、お姉さんに黙示録では神の声が語られるとき、そういったものが稲光とかね、雷が鳴るんですよって言ったらですね、それから黙示録には地震ということも書かれてるんですって言ったらですね、その直後に大きな地震があったんですね。で、あまりにもタイミングの良さにね、我々びっくりしましたけれど、そこにもね、神様の特別な語りかけがあるということを強く感じています。ですから23日のね、集会のためにぜひお祈りください。いずれ、最初は小さかったとしても、いずれ大きな働きとなっていきます。で、いずれ神様はね、教会って言ったら教会にすることになると思いますし、そこでのね、神様の働きが進むっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。それとともにですね、26日には町田カリスマ聖会が持たれます。で、 また B ライフが借りることができたんですけれど、これもね、ぜひいろんな方々を連れて、来ていただきたいと思います。でどんどんどんどんね、新しい方が来られるようにぜひお祈りください。で神様の、ね、働きに期待していただきたいと思います。でその世界にもね、神様のすごいご臨在がありますから、その中で神のね、癒しの技とか解放とか、また救いの技とか、ね、そういったものが表されてきますので、ぜひ期待して、来ていただきたいと思います。それからあと10月の終わりからはイスラエルチームが使わされます。で10月の26日から11月の7日まで、それでですね、ツアー代が決まったんですね。それとともに、35席、トルコ航空の飛行機を取ってたんですけれど、その35席はもう全部埋まっちゃったんですね。で今はこれから申し込む方も、同じ値段で取れるように、今交渉中です。ですから行くと決まってる方はぜひ早めに申し込んでいただきたいと思います。でよくね、後からなると高くなったりすることがありますので、ぜひお祈りください。それから早くにね、行く方は早く申し込んでいただきたいと思います。それからツアー代は60人から65人集まった場合、2027ドルだから20万ちょっとですね。でもこのツアーって結構すごいツアーなんですね。ホテルなんかは超一流ホテルに泊まってるんですね。まあ、ガリラヤ湖は我々の好きな、ね、場所を希望してそこを泊まってるんですけれど、エルサレムで泊まるホテルなんかは東京で言えばホテルニューオータニとかね、そういったレベル の, ホテルです。だから最高レベルのホテルにね、泊まることになってるので、まあ、安全が守られるっていうことと、やはりそういった素晴らしいところでね、正解もできるっていうのは本当に素晴らしいことです。でイスラエル派遣っていうのはね、いろいろと神様が語りかけを与えてくださるところですし、いろいろとね、人生をこう変える働きがあるっていうことをぜひ覚えておいてください。で行くことを通してね、いろいろ自分が変えられたり、また特別な語りかけを受けたり、大きく変わるっていうことがねありますので、ぜひ祈ってどんどんどんどん行っていただきたいと思います。で私はですね、最初にイスラエル派遣行った時にいろんなことが起きたんですね。それは何かっていうと、初めてその時に聖書を通して神様からの語りかけを受けることができた。それから初めてそこで予言を語った。それから予言を語った理由はですね、朝みんなで争点をしている時にですね、1人3回以上予言をしない、30回か30回予言をしないと朝食が食べられないということを言われてですね、それまで一度も予言したことなかったんですけど、朝食が食べられないのはちょっと困っちゃうなということでね。それからあと一緒に予言してくれてるね、牧師さんが私のために食事できないのもかわいそうだなということでね、まあ、そこでとにかく何か喋らなきゃいけないということで、そこで予言を語り出したんですね。だからそういうきっかけもあったんですね。それからあと私がちょっと、まあ、病気っていうかね、癒しのためにお祈りする機会が与えられて、その時初めて、自分を通して神様のね、癒しの技が起きたんですね。だからそれも本当に不思議な体験でした。それとともに献身の祈りもね、したんですね。ですからいろんなことが起きた派遣だったんですね。だから今思い返すと本当にこう人生が変わった素晴らしい派遣だったなということを思います。でぜひですね、皆さんも期待して行っていただきたいと思います。それで今日はですね、エペソ人への手紙の6章の10節から18節まで読んでいただいたんですけれど、ここはですね、霊の戦いに関して書かれてます。で霊の戦いっていうのは何かっていう と,、私たちはイエス・キリストを信じた者は神のものなんですね。ところがその神のものに対して敵がいるわけです。でその霊的な存在っていうのがあるわけですね。でこれは多くの人、まあ、一般の人たちはね、霊的な存在っていうのを ちょっとおかしいんじゃないかっていう人たちもいるかもしれませんけど、聖書にはっきりと霊的な存在が3つ出てきます。でそれは何かっていうと、神、もちろん一番最初に来るのは神ですよね、神様、それから人、それから天使です。でこの3つがですね、霊的な存在です。ただし天使の中にね、良い天使もいれば悪い天使もいるわけです。でこの高慢になってね、神より高く上がろうって言ってことで、落とされた天使がいるんです。それが堕天使、落とされた天使ということでね、堕天使で、それがいわゆるサタンと呼ばれている悪魔なんですね。でこれは霊的な存在として神に対抗して、神に逆らう働きをして、そして私たち人間をですね、惑わそうとしてくる霊として今存在しているわけです。でまあ一番の親分は悪魔と呼ばれているものなんですけど、その下に悪霊っていうのがたくさんいるわけです。でその悪霊がですね、私たちにいろんな影響を及ぼしてくる、まあ、時にはサタンが来るかもしれません。でもですね、まあ、良い天使はミカエルとかね、ガブリエルとかなんかそういう形で出てくるのがいますけれど、とにかく堕天使で、この堕天使の働きと戦うのが霊の戦いになってくるわけです。で、まあ、私たちは神のものですから、神によって必ず勝利を取ることはできるんですけれど、ここで出てくるのはですね、その霊の戦い、どのようにして戦うかということがこのエペソ書に出てくるわけなんですね。で、まあ十節にはね、死にあってその大脳の力によって強められなさい。大脳の力っていうのはもちろん神の力によってね、強められなさいということを言ってるわけです。そして11節に興味深いことが書いてあります。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいって書いてあります。だから悪魔の策略に対して、だから悪魔はですね、ただただこっちにやってきてね、やるんじゃなくて、相手は策略を持ってるっていうことなんですね。で策略っていうのは辞典を引いてみる、辞書で引いてみるとですね、物事をうまく運び、相手を巧みに操るための計りごとって書いてあったんですね。だから敵はですね、私たちを何とかして自分の思うようにですね、計ろうとしてくる。それがこの敵の動きです。で、その計ろうとしてくる目的っていうのは何かっていうと、私たちを神から引き下ろそうとする、神から引き離そうとする働きをしてくる。そして神の言葉をくらましたり、そして神の存在を認めなかったりですね、約束の言葉を奪ったりとか、とにかく神様の働きを私たちがさせないようにしてくる、そういう働きをしてくるということをね、ぜひ覚えておいてください。でその策略に対してどうするか、自分の力で戦っちゃいけませんよって書いてあるんです。もう敵が来るから、もう自分の力で何とかして敵をやっつけてやろうとかね、自分はもう強いから、意志は固いし、そしてまたそんな敵が襲ってきたって大丈夫だっていうふうにね、言ったらこれは負けです。でこれはですね、その時に立ち向かうためには神のすべての武具をつけなさいって書いてあるんです。だから私たちが神様に言われている方法を用いないと敵には勝てませんよということをこう言ってるわけなんですね。じゃあその武器は何かっていうことを言ってるんですけれど、その前にですね、12節に、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですって書いてあるように、その戦いっていうのは血肉、つまり人に対する戦いではありませんよっていうことをもう一度ここで言ってるわけですね。ですから例えば誰かがなんか自分が気に入らないことをしてきた、 でそいつに、ね、復讐してやろうとか言ってですね、あのこれはサタンの働きだからもう自分の力で何かしようって、こう人に対してやるんじゃなくて、そうじゃなくてですね、実はサタンがその人に働いてそういう働きをしたっていうことをね、あのぜひ覚えておいてください。だからそれはですね、あの自分の力で何か説得して、やらせようって言ってもですね、それは無理なんですね。で、霊的なものに対しては霊的な対応をしていく必要があるということを、あのここに書いてあるわけです。それで、その後にですね、このローマ、当時のローマ兵、ローマの兵士、これの武具をかたどって、みんなにね、分かりやすいように説明しているわけですね。で、そのポイントとなるのは、真理の、まあ、真理は聖書ですよね。それから福音の備えを履く、それから正義の胸当てをつける、それから信仰、そして信仰の大盾を取りなさい。そうするとですね、悪いものが放つ火矢を皆消すことができますって書いてあります。で、まあ、とにかくここに一つ一つ書いてあるわけですね。で、この時にですね、私たちは敵に対してですね、どういうふうに立ち向かうかっていうと、まず一つはここにさっき言ったように11節に立ち向かうためにって書いてあるんですね。で、この敵の攻撃に対しては、引いてしまってはいけないんです。逃げちゃってはいけないんです。逃げるっていうことはどういうことかっていうと、例えば敵はですね、いろいろな形で私たちをさっき言ったように策略を持ってね、やってきますけれど、第一ペテロの手紙のところにはですね、吠えたける獅子のように、私たちをね、狙ってるってこう書いてあるわけです。でその時にですね、私たちがその餌食にならない、敵は吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し回ってるって書いてあるわけですよね。探し求めてる、それで歩き回ってるって書いてあるんです。だからその餌食にならないようにしなきゃいけないわけですね。で、その時に私たちはこの武具をしっかり取らなきゃいけないっていうことをぜひ覚えておいてください。で、その策略をね、私たちはまず見分けなきゃいけませんけれど、この敵はどういった時に攻撃してくるかということを知っておく必要があります。でそれはですね、私たちが神様の方に目を向けようとするとき、神様の方に動こうとするとき、それから神様が言っておられることをやろうとするときに、いろいろとそれを妨害してくるんです。ですから私たちがね、神様から離れてたら全然攻撃来ませんから、大丈夫ですって言ってもあれだけど、その餌食になりにくいんですね。だからどんどんどんどん神様から離れていっちゃう。でもそうじゃなくて、私たちが本当に神様に従っていきたい、神様の共に歩んでいきたい、そして神様が言われていることをやっていきたいと願っている時に、いろんなことを言ってくるわけです。で聖書ではですね、イスカリオテユダにおいてはですね、サタンが入ったって書いてあります。イエスをね、裏切るときに。で、そういった形で敵は動くんですね。それで敵の大きな見分けるポイントっていうのは、一つはね、私たちの思索とか感情に攻撃してきます。で、いろんな思いを入れてくるわけです。で、創世記のね、初めに蛇が、なんて言ったか覚えてますかね。創世記の一番最初にこのサタンのことが出てくるんですけれど、3章にね、蛇のことが出てくるんですけれど、蛇がね、女に言ったって書いてあります。あなた方は、そのどんな木からでも食べてはならない。と神は本当に言われたのですかって言ってるんですね。 だからこういう言い方っていうのは私たちの施策によく入ってきます。で、神様がね、約束としていろいろ語られるわけですね。で、その時にですね、いろいろこう人から言われたり、あるいはいろんなところから施策の中でね、本当に神はそう言ったんですかっていうふうにね、言ってくるわけですね。で、それは怪しいですね。で、例えばその杉戸のね、集会をやりなさいって言われた時に、誰かがね、本当に神はそんなこと言ったんですかとか言ってね、言ってきたりするわけですね。でも、そういう惑わしにあっちゃいけないということです。で、本当に神はそう言ったんですか。で、インターネットを用いなさい。で、我々お金ない、その機材もない。でも、それでも本当に神は言ったんですかってね、言ってくるわけですね。で、それは結局そこから目を引き離すようにさせて、神の働きをとどめようとしてしまうということなんですね。だから、そういう本当に言ったんですかという思いが来るときは、ちょっと注意していただきたいと思います。で、サタンはね、その創世記の一番最初にそんなふうに言ってきてるわけですね。それからサタンっていうのは、いろいろ私たちに悪いことをしてきます。で、とんでもないことをしてきます。で、呼ぶ記にはですね、これはサタンも神の支配下にあるとは書いてあるんですけれど、呼ぶ記の1章2章、呼ぶ記っていうのは旧約聖書の詩編の前のところですね。で、呼ぶ記の1章の12節を見てください。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物とをお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。で、サタンは死の前から出て行ったって書いてあって、そしてどうしたかっていうと、その息子たちとか娘たちに襲いかかったわけですね。襲いかからせたんですね。それから神の火が天から下って、その人たちをもう焼き尽くした。で、とにかく、とんでもないことをサタンによって起きちゃったっていうことが書かれています。で、2章にはですね、また出てくるんですね。で、6節には、主はサタンに仰せられた。では、彼をお前の手に任せる。ただ、彼の命には触れるな。ということで、サタンは、7節にね、死の前から出ていき、予備の足の裏から頭の頂まで悪性のシモスで彼を打ったって書いてあるように、サタンは病気さえもね、このやってくる、それを持ってくる時があるということをぜひ覚えておいてください。だから新約聖書のイエス様がね、いろんな癒しやなんかしてますけれど、そういう敵のね、病の癒しを祈るときに病の霊を断ち切るとかいろいろ言いますけれど、そういった形でね、その悪霊がやってきている病気の場合もあるということをね、ぜひ覚えておいてください。で、まあ、いずれにしても神様の、ね、働きを進めようとすると、そういういろんな技が起きるっていうか、働きがあるということをぜひ見ておいていただきたいと思います。で、私たちがそういったことをね、これを無視して歩んでると、結局いつの間にか神様から引き離されちゃったり、そして神様のところから遠ざかって、神様の働きを見なくなっちゃったりすることが出てきます。で、それはどういうことかというと、例えばいろいろとね、神様の働きを、神様に従っていきたいと思って動き出すと、なんか今日は祈りたくないなとかね、今日は聖書を見たくないなとか、まあいろいろ神様をどんどん忘れるようなことをどんどん言っちゃう。そしてまたこの世的な方ばっかしに目がいってね、そして神様を忘れてしまう。で、それがどんどんどんどん広がっていったりすると、いつの間にか神様からえらい遠く離れちゃってるっていうふうにね、なっちゃったりするわけですね。で、さっき信仰のおだてを取るときに、悪いものが放つ火矢を皆消すことができますって書いてありますけれど、火矢っていうのは、悪いものが打つ火矢っていうのはこう打ってくるわけですね。で、火矢が当たるとどうなりますか。この刺さったところに火がついてるわけです。で、普通の矢だったらそこだけがね、致命傷になるわけですね。 ところがですね、そこから火がだんだん燃え上がっていくわけです。だんだんだんだん。だから例えば火矢を打ってですね、誰か木造の家にでもそれが刺さったとしたら、そこからだんだん火が大きくなって大きくなって、それで全部が燃えちゃうっていうことがありますよね。だからサタンの働きっていうのは、最初はこう小さく入ったとしても、それがどんどんどんどん中の中にね入ってって、例えばこれは許せないとか思ったりしたら、もうその中でそれがどんどんどんどん思いの中でね、怒りが燃えて怒りが燃えて怒りが燃えて怒りが燃えて、うわーっとなって、そして大変なことになっちゃう場合が出てくるわけです。でそれがね、それは信仰によって消すことができるっていうことを言ってるわけですね。まあ、信仰っていうのは、まあ感謝することとかそういったことありますし、また祈るっていうことありますし、でそういった時に、一つですね、敵に対するこの攻撃の武器がここに書かれてるわけです。でそれは17節、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいって書いてあります。で神の言葉が武器だって書いてあるんですね。一つだけその攻撃する武器だって書いてあるんです。剣ですからね。で他のはみんな防御する守るための武器です。でも一つだけ攻撃するものだって書いてあるんですね。で、その攻撃するものに対してそれを使っていけいけということを言ってるわけですね。で神の言葉で、これが唯一敵に対する攻撃の武器だって言ってるわけです。で、例えばですね、聖書でもイエス様がサタンに誘惑されたところが出てきています。で例えばマタイの4章を開けてみてください。今日はちょっといろいろ聖書を開きますけれど、マタイの4章の最初の方にですね、イエス様が悪魔に誘惑されたところが出ています。で、試みる者が近づいてきたって書いてありますけれど、この試みる者っていうのはサタンのことです。そして、イエス様にこう言うわけですね。でその時イエス様はどう言ってるか、それはですね、なんて答えたかっていうと、聖書の言葉をそのサタンに向かって言ってるんです。3回、こう言われたわけですけれど、3回誘惑を受けたんですけれど、その度ごとに聖書にはこう書いてある、聖書にはこう書いてある、聖書にはこう書いてある。でそうした時にですね、11節か、すると悪魔はイエスを離れていきって書いてあります。だからこの神の言葉の力によってですね、もうサタンはそれ以上攻撃できなくなっちゃったんですね。でさっき言ったように、これはイエス様が誘惑を受けたのは、イエス様が実際の大きな宣教の働きを始める前なんです。だから神の働きを始める前に、そういう敵の誘惑が来る、敵がいろいろ攻撃してくるということをぜひ覚えておいてください。だから私たちが例えば杉戸の集会をやるって言ったらですね、それに対するもう敵はそれを嫌がりますから、それに対していろんな形でね、敵は動いてくるでしょう。それから町田カリスマ政界、これも御心がある。だからそれに対する敵もね、動いてくるでしょう。誰かを来させまいとしたりですね、妨害したりしてくるでしょう。それからインターネットの働きって言った時にいろいろ言ってくるでしょう。そんなことしたってしょうがないでしょうとかね、どうやってできるんですかとか、いろいろこう疑問に思うこととか、偽りの事柄を入れてきたりするわけですね。でそれができないようにしたり、例えばインターネットやんなきゃいけない時はパソコンやなんかが必要ですけれど、例えば調子がパソコンの調子が悪くなっちゃうとかね、そういったことまで許されてしまいます。だから私たちは見分けていかなきゃいけない。でもその時に私たちが神の言葉に立って歩むんであれば、私たちは必ず勝利を見ていくことができるんです。だからそれは何かっていうと、神様が約束の言葉を語ってくださったんであれば、それに固く立つんです。杉戸の集会開かれるって言ったら、もうそこにもう固く立つんです。どういう妨害があろうとも、そんなことやったって意味がないよとか言われたとしても、もう主が語ったんであればそこに固く立ってそれをやっていくんです。インターネットでインターネットラジオやれって言われたらですね、 そんなことやったって他の人たちもやってるじゃないか、つまんないじゃないかって誰か言ったとしてもやっていくんです。でそれは神が言われた言葉に立っていくことなんです。だから敵の惑わしから解放され、そして私たちは神の勝利を見ていくことができるんですね。で、だから私たちがこのクリスチャン生活をしていく上でもね、私たちが本当に神様の祝福を受けるように神様は計画しておられるんです。ところがですね、敵はそんな祝福なんかさせまい、みんなが神様の方へ目を向けさせまいとしてですね、そういう祝福を奪おうとして、そして神の言葉をの目をくらませたり、神の言葉に立たせないようにしたり、あるいは神に従わせないようにしたり、いろんな形で動くんです。でも、神様が一つ確実に言っておられるのは、私たちを必ず祝福してくださることなんです。で、私たちは神の勝利を見ていける人たちなんです。神の力によって。でも敵はそれを何とか避けさせようとして、神から引き離そうとしてくる。それをですね、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。だから自分が祝福されてないなと思ったら、なんかちょっと敵が動いてるんじゃないかとかね、あるいは神様の語ってくださった約束の言葉に立つ、あるいは聖書の自分に語られた言葉、これを思い出してもう一度それを宣言するとか、もう一度祈るとか、神様こう言われましたって告白するとか、そういうことをしてですね、敵をの霊的なものに断ち切っていく。でそういったことは日々の生活の中で非常に重要になってきます。ですからですね、ぜひそういったことをしっかり捉えて歩んでいっていただきたいと思います。で神様は皆さんを祝福しようとされています。そして、本当に神の恵みと祝福を受け、そして神の素晴らしい、この御業をね、この地上においても、そしてまた天に行ったらもっと素晴らしいものを見せようとしておられるということをぜひ覚えておいてください。でもサタンに騙されて、せっかくのその祝福をね、奪われないように、共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りしたいと思います。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞあなたの御心をさえ全うし、またあなたからの祝福と恵みを受けていくことができる、どうぞ導いてください。でこの神の語られた言葉というものをしっかりと握らないがゆえに、このふらつく方がおられます。しかし、私の言葉はこの完全であり、またその私が約束した言葉は必ず成就していくので、それを話すことがないようにしっかり握り歩みなさいとおっしゃられます。また感謝が少し足りない方がおられます。この感謝をさらに徹底してなしていきなさいとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りします。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でですね、罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、また解放主ですから、ありがとうございます。どうぞ今この体、また精神に、この持っている病、そこにあなたが働いてくださり、癒しの御業を表してください。今癒しの霊を注いでくださり、賜物を豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって、この一人一人の病をの力を断ち切る。イエスキリストの御名によって、この一人一人の、働くこの病の霊を完全に封じしまい、それを完全に断ち切る。でイエスキリストの御名によって命ずる一人一人の精神と肉体の上に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。このちょっと頭がすっきりしなくて、ぼーっとしている方があります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこの体がだるい方が今おられます。そのだるさの原因のところに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこのこの首 肩、足が痛い方がおられます。そこに今足が入られました。その癒しを受け取ってください。また胃腸がちょっと弱っている方がおられます。そこに今足が入られました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体のイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤをお賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに、とこしえにありますように。アーメン。